知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮iWave の JES スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回はもしもを考える防災コラム、我が家の非常口は大丈夫について危機管理課の中島さんにお話を伺います。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
災害発生時はその場で頭や身を守ることがもちろん大切ですが、さらにその後ですね、次は逃げるということでしょうか。
はい、災害時に重要なのはまず命を守ることです。地震で揺れている間は物が倒れてこない、とにかく今いる場所の中で一番安全な場所に身を置いてください。その後揺れが収まったら速やかに別の安全な場所へ移動することが大切です。特に地震の場合は自宅の倒壊、火災などの二次災害が発生する可能性があります。その場で自分の身を守った後はより安全な場所に避難しましょう。
今回のテーマは我が家の非常口は大丈夫ということですが、備えるポイントがあるそうですね。
はい、今回は3つのポイントを紹介します。
では1つずつお聞きしていきます。まず1つ目お願いします。
1つ目は安全の確保です。通路が塞がっていて避難を急ぐ場面で通れないということがないように、非常口付近の避難経路にはなるべく大型の家具や荷物を置かないようにしましょう。
では続いて2つ目になります。
はい、2つ目は非常持ち出し袋の準備です。避難用具や保存食、水、懐中電灯、ヘルメット、防寒具などをまとめた非常持ち出し袋を非常口付近に備えておくことで、緊急時にすぐ持ち出すことができます。
はい、では最後のポイントですね、3つ目お願いします。
3つ目は非常灯の設置です。停電時にも自動で点灯する非常灯を設置することで、暗闇でも非常口の目印になるだけでなく、ライトとして利用することもできます。
はい、3つのポイントをお話しいただきました。自宅の携帯、皆さんそれぞれかと思うんですけれども、ベランダという非常口の選択もありました。例えばマンションなど高さがある場合はどうしたらいいんでしょうか。何かいい方法はありますか。
はい、マンションにお住まいの方は普段からエレベーターを使うことが多いと思いますが、災害時にはエレベーターが使えないことがほとんどです。必ず階段の場所を確認しておいてください。ベランダから非常階段を使用するための経路も確認しておきましょう。
そうですね、ベランダ普段使うんですけれども、今一度やっぱり確認をしておいた方がいいですね。今自宅での話を伺いましたけれども、仕事中や外出先などで被災する場合もあるかと思います。気にしておいた方がいい点などありますか。
職場や外出先で特に初めて訪れる場所では意識して避難ルートを確認しておきましょう。不特定多数の人が利用する建物や一定以上の面積を持つ建物では避難経路の確保と非常口の設置が法律で定められています。公共の施設を訪れた際には緑色の非常口の誘導灯を見つけて場所を把握しておく癖をつけると良いと思います。
癖をつけるって大事ですよね。私もチェックしようと思います。中島さん、今日お話しいただいた内容を詳しく知りたい場合はどこを見ればよろしいでしょうか。
はい、広報8月号の10ページでは非常口に関する準備のポイントを説明していますので、ぜひチェックしてみてください。
それでは最後にお聞きの皆さんに中島さんから PR など一言お願いします。
防災は私たち自身や家族の命を守る上でとても重要です。 すべてを一度に備えようとする必要はありません。今回のテーマでいくと、ご自宅の非常口を確認することも防災の大きな一歩です。一つ一つの備えが災害の時でも落ち着いて行動するための助けとなります。ぜひ実践してみてください。
はい、皆さん非常口今一度ご確認ください。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、危機管理課の中島さんにお話しいただいた、もしもを考える防災コラム、我が家の非常口は大丈夫については、広報一宮8月号10ページに紹介されています。お問い合わせは、危機管理課、電話番号0586-28-8959、0586-28-8959です。iWave。それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング76個と踊ろう。
76.5
iWave
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは住宅用火災警報器必ず設置しましょうについてのご案内です。設置場所は寝室の天井または壁に取り付けます。建物によっては階段や廊下にも必要です。役立った事例です。就寝中に住宅用火災警報器が作動したことにより目が覚め、避難及び119番通報ができました。消防署などが斡旋や販売をすることはありません。悪質な訪問販売にご注意ください。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 0586-721280 0586-721280 です。続いては平和を考える作文を募集についてのご案内です。戦争や平和を見つめ直す平和を考える作文を募集します。様式、企画など詳しくはウェブページをご確認ください。対象は市内在住在学の小学4年生から中学生。応募方法は9月2日火曜日までに作品を持参または郵送でお願いします。9月2日火曜日必着です。お問い合わせは福祉総務課、電話番号 0586-28-9015 0586-28-9015 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に認知症介護家族のための交流会帰郷の会についてのご案内です。日時は9月4日木曜日午後1時30分から午後3時30分まで。会場はアイビル2階大会議室です。お申し込みは9月3日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号 0586-28-9151 0586-28-9151 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。